皆さん、はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
ございます。
はい、そんな感じなんですけど、トークテーマというか、違うアンケートですねアンケートを、
はい、アンケートいただきました。ありがとうございます。毎度
というか、好きなコンビニはということで、今回はアンケートを取りました。
はい、
ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、その他っていう4択でね、
はい、
やったわけなんですけども、そもそもトモさんがこれをちょっとね、どうだろうっていうので、送ってきて提案してきたんですけど、どういう経緯というか、いきさつで。
いや、というか、まあね、もう大体のコンビニってこの3社しかないじゃないですか、今全国的に。
もう本当に三国志みたい
な。なったんで、うん、今だからこそ決める決戦だなみたいな。
あ、頂上決戦。
そう。で、皆さんどこが好きなのかな、最寄りのコンビニなのか、なんかそれとも、やっぱり最寄りじゃなくてもいいコンビニあるのかなみたいな、
途中だったんで。はいはいはいはいはい。
で、結果は、
結果ですね、12票届きまして、
はい、
半数、あ、もう 50% がこのコンビニだというのは聞きました。
一強、
ローソン 50%。
うそ、予想外。
で、ファミマ 25%、
はい、
セブンイレブン 17%、その他 8%。
うそ、全然俺予想と逆だったな。
あ、どうですか、セブンイレブンが1位。
俺、一強がセブンイレブンだと思った、正直。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、酒飲みとしては、つまみも結構あるし。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、レトルトで買えるものとか、こう、チンしてできるもの、結構セブンイレブン多いじゃないですか。しかも、美味しいじゃないですか。
ありますね。
やっぱ、そもそもそこは、やっぱセブンイレブン、もともとが抜きに出てたんで。やっぱ、皆さん、ローソンって意外ですね。確かに、ローソンどこでも全国あるっていうのは大きいけど、
そうですね。うん、
僕、正直、ローソン最下位だと思ったんですよね。っていうのも、まあ、私は東海地域に住んでるおかげで、
はいはいはい、
ファミリーマートが今異常に多いよね。
あー、なるほどなるほど。
まあ、もうサークル系がファミリーマートになっちゃったので。
あー、確かにそうですね。
なんだね、僕の思考としてはセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンで、ローソンって意外と愛知県ないので、
あ、
探さないとないんですね、ローソン。
はいはいはいはいはい。
うん、まあ、秋君はね、ちょっと渋い顔するかもしれないですけど。
いや、全然そんなことないです。
ローソン意外とないので、
ね。ローソン信者ってわけでもないし、僕これ関して投票してないですからね、なんだったら。
いや、僕も投票してないですよ。
あ、そうですか。そうです
ね。だからローソンないと、うん、ローソンは意外とないなと思ったんだけど、意外とローソンなんだ。やっぱ全国、あれかな、まばら、あとあれか、関西圏と関東圏に異常にあるのか、確か。
ああ、なるほどなるほど。
そう、東京行くとローソンあるもんな。
あ、確かにありますね。
大阪もあるもんな、ローソンな。
やっぱ主要都市にはあるって感じなんですかね。
主要都市あるから、やっぱ主要都市にお住まいの方が多いのかな、ラジオ伊勢野さん。
リスナーのね、ばらつきですよね。
ばらつきがあるんでしょうね。
だと思います。
あ、そうなのか。ああ、いや、いい、面白い結果でした。ありがとうございます。
なんか、そのポイントカードとか持ってたりするんですか？
僕は、僕は、立地条件上、よく、セブンイレブン好きなんですけど、やっぱりファミリーマートよく使うので。
ああ。
まあ、Tポイント。
Tポイントですね。はい、はい。
はい。もうよく使ってますね。
まあ僕はまあ、ポンタですけどね。ローソン使ってるんで。
まあでしょうね。
なんかガソリンとかね、シェルとか、昭和シェル。もう、あれ、ガソリン2円引きとかになるんで、カード使って。
まあ。
ああいうのとかも、ちょっと役立つなって思って使ってます。
まあ、そうでしょうね。まあでも、なんか、いつも行動範囲内にあるコンビニを選びがちですよね、やっぱり。
そうですね。やっぱまあ。
まあまあ。
まあそんな感じですかね。
ね、
そんな感じでタイトルコールいきましょう。はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して
別ラジ。
はい、はい、そんな感じで、はい、始まったわけなんですけどもね、ここで一つね、メールが来てるっていうことで、
ね、お、メール来てますと。
メールが来てる、普通オタでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、親しき中にもレイニーブルーさん。
知らない
初めて聞きますね。エレガントナノマシンさん、はじめまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。まあ、トーンさんもいらっしゃるんでね、今回は。温泉ジュニア暇だからゲームするラジオからこちらへたどり着きました。
あれだ。
ね、トーンさんも、噂は聞いてますか？
噂はね、ちらっと言いました。ちらっと。はい、次、
いろんなアニラジでお名前をお聞きしますが、
今ものすごい今渋い顔してますよ、僕は。
お聞きしますが、エレガントなのましんさんにとって初めて聞いた、そして初めて投稿したアニラジを教えてください。ちなみに私はアニメ K4 の公式サイト内で配信していたラジオンでした。
おー、そういうことなん
で。初めて、投稿したのも初めてなんですかね、この方は。
そうですね。K4なんて僕らの歴史からしたら今さっきですよ、本当。今さっきまで K4やってますからね。
でも10年経ってますよ。
10年ですけどね、今さっきですよ、10年ぐらいなんで。もう我々みたいなおじさんぐらいなんですよ。
まあまあまあね、あの頃は良かったでなってますけどね。 あ、そうっすか。まあこれ初めて聞いたアニラジとかそこに関しては多分ワンクール前に多分トーンさんと喋ってた気がしますね。
まあそうですね、あのラジオ参考にしていただいたら。だから初めて聞いたラジオかな、ラジオとかアニラジとか。
そこに関しては、まあ、投稿したアニラジに関して言うとしたらですよね、初めて
投稿、アニラジに投稿ってしてない。
トーンさんは
したかな、はい、俺したかな、した覚えあんまりしたしてないな、きっと。
誰かに読んでもらったとかないですか。
ないな、
まあ、
初めて多分ね、メール、はいはいはい、メールになってからのが送ってるな。
あ、確かに確かに、そう、
メール時代の方が楽。ハガキって金かかるじゃん、中高生、ま、中高生とか中学生時代。
まあそうですよ、ね、
だから、ね、なかなかね、やっぱ携帯電話持ってとかパソコン持ってからです。
確かにそうですね、まあ、この方がいくつかは分かんないですけど、そうですね、まあ昔のね、アニラジ老害としては
まあまあまあまあまあ、
そうですよね。まあまあ、僕は初めて投稿した番組ですよね、あのスフィアさんのプラネットスフィアっていう、うん、
はいはい、最近だよね、今さっきですね。
そう、軽音と同じ時期ぐらいだったと思います
ね。そうですよね、ね。
だからもうかれこれ10年近いですよね。
まあそうですよね。
で、豊崎あきさんとなんか対決するみたいなやつに送ったりとかしたことありますね。だから、初めて投稿して初採用、まあまあまあ、エレガント魂名義っていうね、ことになっちゃいますけどね。アニラジ初めて投稿したアニラジはそれだったね。それまではだって素人ラジオで鍛えたっていうか、なんていうか、ノウハウはなんとなくみたいな、
まあまあそうですよね、
とこだったりするんでっていう感じでね。いや、でもまあこうやって新しいね、新規開拓、
まあそうですね、ぜひあのいろんな、まずちゃんと聞いてもらえば、多分うちのラジオって面白いと思うんですよ。
お、
前から言ってますよ。
手前味噌ですか。手前味噌、僕が
言う。前から言ってますけど、ね、うん、まあまあ、本当に。
いや、でも、本当にアニラジ畑の人にこれが伝わるかどうかなんですよね、面白さが。
まあ、確かにそうですよね。
そうなんですよ。だから、
まあ、この、クソメインパーソナリティを、素晴らしいサブパーソナリティで支え合うっていう、この関係ね。
僕は、で、ネトワさんとの最終週の時にちょっと言ったんですけど、この今喋ってる状態では配信されてないやつなんですけど、
うんうん、
まあ、その僕というなんか一つのコンテンツとして見てほしいという、
はい、まあ、そうなんですよね、マジで秋色っていう、本当に今回メール送ってくれた方も多分若い方だと思うんですけど、このラジオって、まあ 僕はもうね30過ぎてますけど、こうなっちゃダメだよっていうのを社会に提示してるラジオなんです。危ないよ、
ダメに
近づかないです。で、そうそう、でその、ね、今言ってましたけど、秋色っていう最もクソなコンテンツを盛り上げるためのサブパートナーっていう、我々役割やってますから。
本当、
本当そうですよ、
いろんな人を巻き込んでね、
う
ん、
そうそう
そう、まあまあまあ、そういう、まあ感じでね、まあ緩く見てくれたらっていう、見守ってくれたらっていう感じですよね。
そうですね、まあまあまあまあまあ、
うん、まあまあ、そのすごいあまりガンガンハードルをね、4年近くやってるからといってね、そのハードルを上がってってるわけでもないんで、そんな本当に
レベルは上がってないんでね、
全然だから
本当社会にいろんなことを問題を提示する番組ですよ、本当に。
そうそうそう、
何こんなふうに秋色になっちゃうよって。危ないよ、
お前も
いろんなことをいろんなことを諦めたら秋色になっちゃうよっていう、
あ、確かに、そうですね、まあまあまあ、こうならないように、まあこういう下を見てね、自分はなんて恵まれてるんだみたいなね、人も多分生きる希望にね。
だからもう別ラジ聞いて社会に復帰できましたみたいなメール募集してます。
あ、そうそう、そういうの欲しいですね。
うん、そういうの。
あとなんか、死ぬのがバカバカしくなりましたみたいなのとか欲しいです。
そう、そういうのいいですよね。
そういう、本当にそういう。
僕よりダメな人間いるんですねみたいなメールも募集してます、本当。
なんかこうそういうのになればいいなと。
いや、もうそういうのでも皆さん聞いてもらえたら、希望になってもらえたら嬉しいですよ、本当。
まあまあ、そんなね、感じの、こういうね、お客さん大事にしていきたいもんですけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、
そんなこんなで、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、秋色と
そうなの別ラジ、
では改めましてパーソナリティ秋広です。
はい、遠野です。
こちら先ほど読んでいただい 読ませていただきました親しき中にもレイニーブルーさん、年賀状の方をとりあえずこのアドレスでねメールで来てるんで、あのアドレスの方
じゃあ送っていただいて
年賀状がウェブポってとこ
ま
で、受け取る受け取らないは
手を洗わずにパソコンで打った年賀状を送りますはい、ありがとうございます。
受け取る受け取らないはそちらに任せますんで、
はい、ありがとうございます。
とりあえずこちらは年賀状をお送りします、ノベルティーとしてね、
はい
はい、そんな感じでね、はい、でも3、ワンクールぶりですよね、またね、トームさんとは。
そうですね、まあ、久しぶり感もないですけど、あ、どうです、そのワンクールぶりってあれですけど、そのアヒル君に前言われて、
はいはい、
お前出演者の悪いはなんか宣伝しねえじゃねえかって言われたんで、
そう、
僕それ言われて10月の末ぐらいに、
はいはいはい、
ツイッターの、自己紹介に
プロフィールにね、はい、
今日別ラジ出演中って書いてるんで、
書いて、これ効果あるんですかね、
わかんないです。
でも、うん、ちょっとそ、あ、なるほどね、プロフィールから、後でじゃあ遠野さんのアカウントの方もブログでちょっと貼り付けておきます。
そう、シャープ別ラジ出演中と一応大声で言うようにしましたので、
あ、なるほどなるほど、ありがたいです。
だからそうですよ、この時間、今この時間収録時間の前に、
ええ、
友達とスト5でラウンジやってたんですけど、
はいはいはい、
もうちょっとやろうって言って、いや俺ちょっと収録あるから何の収録、いやラジオやってんじゃん。
ああなるほど、結構
みたいな、
遠野さんの知り合いも巻き込む形みたいなね、
まあ、全然興味聞かないと思いますけど、
多分まあまあ本当に興味持つ人って本当に限られてますもんね、ラジオってね。
まあまあまあそうですね、っていうなんで、まあ、一応そこはあの免罪符として一応シャープベズラジ出演中と書いていただけますので、
ああはい、ありがたい話ですね、
はい、
そんな、こんなそんなこんなで僕はまあまあ常々近況とかいろいろ喋ってるんですけど、遠野さん、ね、しばらくぶりなんでね、ここなんか
最近
あったこととかあります
か。まあ、あれ以降、まあ、あれ以降ですね、まあ、ツイッターでも教育書書いてますけど、
はいはい、
街遊びはいけないと。
街遊びは、はい、はい。
まあ、台風のせいで街遊びいけないと。
いけなかった。はい。
で、台風のせいで、年に1回のぼんぼり祭りがですね、
はいはい、
延期になりましたと。延期になった時に、ね、いけなかった。いけないっていうか、罪だったんですよ。いけないことはないと。
いけないことはない。はい。
だけど、罪で、今、まあ、結局いかなかったんですよね。
あ、いけなかった。はい。
で、その怒りで、
うん、怒り。
ちょっと旅行、やっぱ、僕、旅行好きなんで、どっか、まあ、週、まあ、出かけたいと。
払い捨てに
2泊3日で、ね、広島に行ってきましたね。
広島の方に、
あ、広島に、はい、
目的は、
いや広島好きなんです。
あ、そうなんすか。
いや単純にそれ目的はって言われるんですけど、広島っていうなんか街が好きなんです。
へえ、例えばそのグルメとかも別になく、
はい、まあ、いやまあお好み焼きとかも好きだし、
あ、はいはい、
まあ、好きなんですけど、
うん、
なんて言うんでしょうね、この街並みというか、まあ、もともと僕その電車好きなんで、路面電車のが好きで、そのも好きだし、
ね、はい、
ああいうなんか、またやっぱりその、ね、今ちょうどこの時期、まあ、収録時期があれですけど、やっぱ、ね、原爆が落ちたってことで、やっぱり、
あ、なるほど、
っていうだけでもやっぱ歴史があるじゃないですか。
まあ歴史的とこですよね、はい。
というか、あともう一個あって、うち、まあ、僕は名古屋なんですけど、
うん、
愛知って戦争で焼けてないので、まあ戦争で焼けてる、焼けてるのか、焼けてるんで、
はいはいはい、
同じような感じの街並みがするんですよね。
ああ、そう
っていうのも戦争で焼けてるから、名古屋って道めちゃくちゃ広くて、もともとの地形を考えなくて、
はいはいはい、
前に二次大戦の時にすごい焼け野原になったから、今みたいな名古屋の街並みができたっていう土地の歴史があるんですけど。
そういう時代背景があるんですね。
それはまあ広島も同じなんですよね、長崎の方が。
なるほど。
なんかそういう感じがして、なんか広島ってすごい、地方に行ってる、地方って、まあ、地方って言うからしてるんですけど、広島っていう、愛知県以外に行ってるんだけど、すごいなんか、地元にかな、似てるような感じがして。
ああ、親近感が湧くというか。
そう、すごい落ち着くなっていうか、なんか、あと街もなんかすごいいいし。
はいはいはい。
っていうのがあって、なんか広島って好きで、まあ年に1回ぐらいずっと行ってるんですけど。で、まあ、じゃあ今年もなんか行こうと思って、去年は年末に行ったんで、今年はもう今行こうかなと思って、まあ広島行ってきましたね。
はいはいはい。そんな、何泊でしたっけ
?2 泊行ったんですけど、まあ、行きは普通に行き新幹線乗って、
うん、
で、まあ、行きはなんかちょっと目的とかなんかあれがあって、
目的、
あの尾道ってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
尾道でちゃんと行ったことないなと思って、
聞いたことはあるんですけど、ね、広島だっけっていう感じ、
まあ、ギリギリ広島なんじゃ
ない
イメージ難しいですけど、
うん、なんか瀬戸内海とか、
うん、そう観光地っていう感じじゃないですけど、やっぱ広島の観光地なんで、ちゃんと
はいはいはいはい、
尾道ちゃんと行ったことないなと思って、なんか尾道のお寺とかをちょっと回って、
はいはい、
ちゃんと行こうかなと思って尾道まで1日は尾道行って、
はいはいはいはい、
なんかその、まあ、尾道ってすごい、海があってすぐ崖があるんですよね、地域的に。
へ
で、その 崖というか 山とか坂道の中にすごいお寺がいっぱいあって、
はいはいはい、
っていう風景ですごい、写真映えがいいんですよね。
あ、そうなんですね。
であとはやっぱり尾道はサイクリストの聖地っていうのがあって、
サイクリスト、はいはい、
やっぱ島並海道ですぐあの島並海道を経由して宿坊に入ってっていうのがあって、
はいはいはい、
でその島並海道が唯一その原付と徒歩と自転車で島並を各島に渡りながら橋を渡りながら宿坊に渡れるっていうのでサイクリストの聖地だと思うんですよ。
はいはいはいはい、
で僕も実際原付で行ったことあります。まあそれがそれを自体がためにもう大型免許持ってる頃に原付で行ったこともありますし、
あ
っていうのはやっぱり中で、まあ、やっぱ一回その徒歩でなんか歩きで街を見てみたいなと思って、
あ、徒歩で今回は選んだっていうことですね。
そうそう、で電車で行って、まあ、新幹線と電車で行って、
うん、
まあ尾道のお寺を回ったりとか、
はい、はいはいはい、
まあ、なんか街並みをこう街中歩いてみたりとかっていうのがすごい、うん、で今回まあまあ一日がそんな感じで、で尾道から移動して1日目はその広島の西条市っていうところの西条駅の駅で泊まったんで、まあ、それはそれで OK だったんですけど、
ああなるほど。
で2日目は、
はいはい、
まあ、1日目はまあその尾道行くだけみたいな感じだったんですけど、2日目は、その西条から広島の竹原っていうところなんですけど、竹原にバスで行って、
はいはい、なんか玉浦のあれですよね、舞台ですよね、アニメの竹原っていうと、まあ、はい、
で僕もその玉浦がめちゃくちゃ好きなんですよ。
はい、
玉浦がむちゃくちゃ好きでアニメの中で、
で
その竹原も1年に1回ずつ行ってるんですね、好きで。
ああなるほど。
でだから今年も行こうかなと思ってやっぱ竹原行って、あ、まあ、まあ、なんて言うんでしょう、僕のその旅行歴史の中で、
はいはい、
まあそのいわゆる聖地巡礼ってあるじゃないですか。
ありますね。
中でむちゃくちゃハマったのはやっぱ竹原ですね。
あ、そんなになんですね。
なんかそれより前に慶應とかのいわゆるその京都とか滋賀とかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのも行ったことある、近場で行ったことあるんですけど、なんかタワユラのアニメを見て、なんかすごい本当に描写もすごくて、
あ、なるほどなるほど、
ですごい本当に なんて言うんでしょう、その街の雰囲気とかもそうだし、
はいはい、
まあ、アニメに出てくる再現度もそうなんですけど、すごいなと思って、で実際行ってみたらすごい良くて、
なるほど、
うん、
ぶっちゃけ僕見たことないんですよ、タワ
ユラ。世代的にだろう。
いや、なんかラジオは聞いたことあるんですよ。これがまた。
またラジオだ。
だから、なんか、そういう舞台がどうのこうのとか、なんとなくは分かるんですけど、ほんとなんとおぼろげなんですよね、やっぱ。だから、まあ、見た方がいいんすか。こういうのもなんか。
微妙だろうね。まあ、古いからな。
ああ、まあまあまあまあ。タマヨラね、もうア
グレッシブ。タマヨラは本当に、そうそう。タマヨラは、なんて言うんでしょう。あとはなんか、まあ、僕というか、あれが、なんでしょうね、まあ、ハマってる人のブログとかツイッターとかをこうフォローしたみたいですけど、やっぱり言うてちょっと都会に住んでる人がハマってるっぽいですね。
あ、都会の人ほどハマる
というか、やっぱりまあ、タマヤの監督で佐藤純一監督、
はいはいはい、
まあ、まあ、タマヤもそうだし、あとアリアか、
アリアですね、
あと、ね、有名ですけど、
あ、海物語とかありますね。
そうだから、なんかああいうちょっと田舎っぽいところを舞台にした作品がすごく得意なんですね。でやっぱり、ね、はい、空気感、その舞台と要はそのキャラクター、まあ、キャラクターって仮想じゃないですか、その舞台に対して仮想だし、
はいはい、
それをすごい使える空間が多くて、なんかその僕らみたいに微妙に都会に住んでる人になんかこういうなんか旅行に行った先で、すごく旅行に行った先 の田舎を提示するっていうのを竹原がすごく合ってるんですよ。
なるほど。だから
なんか都会から行って、はい、まあ、ローカル線のね、グレー線のローカル線に乗って竹原に降りて、駅前もそんなに賑わってなくて、
はいはいはい、
でその商店街を抜けて、その商店街を抜けて、そのいわゆるその観光地の方っていわれる、竹原って言っていわれる、まあ、広島の小京都って言われてる、この古い街並みが揃ってるのがあるんだけど、
はいはい、
で行く感じもすごくなんかその商店街っていう、まあ、賑わってないんだけど、やっぱり人のいるこの空気を感じて行くっていうところもそうだし、
うん、
でその先に開けてちょっと海があって、その街並みがあって、古い街並みがあって、うん、で、まあ、竹原の場合はその舞台にもなってるんで、舞台にもなってる、いろんなシーンが使われてるんで、高台にお寺さんがあって、そのお寺さんからその低いんだけど、まあ、都会と違って高い建物もないんで、
はいはいはい、
街並みが全部望めるっていうのが、なんか、ね、それがすごいなんか都会人に刺さるんだよね。田舎っぽいなっていうのもあるし、
はあ、なるほどね、そういう、
そう、だからなんか竹原すごい好きで、
まあ、すごいとこ舞台にしたんですね。そう考えたらなかなかのチョイスというか、
あとはその狙ってか狙ってないかじゃ分かんないけど、
えー
まあ、いわゆる今ラブラブサンシャインとかもそうなんですけど、
沼津ですね、あっちは
ミニマムなんだね。行ける場所はなんとか歩いて行けるっていう。
ああ、聖地巡礼がしやすい。
それが多分東京の人を基準にしては、その舞台を選んだ人は、まあ、ちょっという生き方もどうやろうかもしれないですけど、うん、車で行けるっていう場所って辛いじゃない、都会の人は。
まあまあまあまあ、
まあ、愛知県は例外ですけどね、車を持ってるんです。東京とかね、千葉とか神奈川の人はむずいんですけど、
まあ、そういう人とは違ってね、都会の人は基本、
そう、新幹線で行って、うん、駅に降りたら目の前に舞台があって、しかも歩いて行けるっていう、
はいはいはい、
っていうのでかいじゃん。それだったら多分沼津が正解なんですよ。そうですね、
まあ、確かにそうですね。
で、沼津は逆に近すぎるからちょっとあの変な人たちもいる感じになっちゃってますけど、うん、それが例えば広島とかちょっと遠いところだと本当に好きな人じゃない。あとは、まあ、それこそ僕がね、あの花咲くボンボリもそうですけど、はいはい、マジで気合い入れないといけない、
まあ、そうですね、
ところがなんかその、まあ、ボンボリもそうだし、まあ、竹原もそうなんですけど、この原作の空気を乱してない。
ああ、なるほどなるほど。
多分ラブライブサンシャインとかはちょっとやりすぎちゃってる。
ちょっとそうですね、
まあ、今流行ってるからかもしれないけど、例えばサバイラもそんなにコラボは 1,2 年目はすごいやったけど、はいはいはい、やっぱり一番最後のもう映画が、いぶきがもう5年前か、うん、卒業したの、まあ卒業というかアニメの中でね、はい、卒業したのがもうそれで終わっちゃったから、もうそれが経ってるから、すごいやっぱり今でも作品は愛されてるなっていう感じがするし、
うん、確かに、
まあボンボリ、はいはい、まあ、花咲くのもそうだよね、もう終わってからもだいぶ経ってるから。
あ、なるほど、はい、
それでもこの時期集まってお祭りしようとか、定期的にそういう人たちが集まろうっていうことはやってるっていうのが、生きにくいっていうことが逆にそれパワーがないといけないから、
まあそう
っていうことは逆に変な人たちをなくせるっていう排除感はあると思うんだよね。
はあ、なるほど、そうですね。沼津
って簡単に行けるじゃん、沼津って。
本当にだって東京から直通のバス見かけましたよ、ラッピングされた。
まあ言うて在来線に行っても違うんですけどね、あるから、だからそういう意味ではなんか竹原毎年行って、なんかその、まあ、沼津はねもう2回ぐらい行ったことあるんだけど、
はいはい、
駅目の前降りてもラブライブじゃん。
まあそうですね、あれ
じゃなくて、なんか駅目の前降りてだけなのか、全然そんな気持ちもなくて、
あ、
まあ、観光案内所のポスターとかはあるんだけど、
まあまあまあ、はいはい、
なんかアニメで見たやっぱあの感情、あの最初にね、まあ、あの竹原見たことないけど、東京から引っ越してきて、
ほうほう、
竹原に来るんだけど、主人公がね、
はいはいはいはい、
その時に同じ感情をずっと味わえるっていうのは、
へ
え、あ、ここな、いや、あ、こんなとこなんだみたいな。
なるほど、
光景変わってないっていうのがやっぱすごく竹原は良くて、うん、まあ、あとその竹原を好きになった時期に広島も好きになった。広島っていう、もともと広島っていうところが18ぐらいから旅行に毎年行ってて、
はいはい、
っていうのが重なって、あ、すごい竹原も好きだし、広島県って好きだなと思って、っていうのを行って行くんで、やっぱ竹原なんで、その竹原行って、まあ一通りいつも通り観光して、まあ、っていう感じをやってきたんですけど。
なるほど。なんか写真とかを撮ったりするんですか。
まあ自分のために撮るけど、ネットとかにあげないけど。
ああ、はいはいはいはい、
そうそうそう、だからそれこそ竹原も何回も行ってるから、まあ、車とかでも行ってるから、その歩きじゃ行けないとか、あの行けない、アニメにできたその山の上の展望台とか、
はいはいはい、
まあ、ジョイバンブーランドとかそういうとこあるんですけど、そういうのはバイクで行ったりとか、言ってんだけど、今回は駅の周りとか、そのね、街並みとかだけをこう写真撮ったりとかね、まあ、自分のためだけ写真とか、
まあまあまあまあ、
そうそういうのはしますよね。
ああ、なるほど、そうなんですね。やっぱそういうのは、うん、ネットに上げるつもりはないと。
まあ上げてもいいんだけど、うん、なんだろうな、結構僕自分の好きなことを他人に理解されないと思ってるから。
ああ、でもそれは自分はそうですね、理解されたいと思ってるタイプなんでね、ちょっと上げちゃうんですけどね。
僕だけ玉色ハマってる人がどんだけいるんだって思うんだから、もう。
あ、
俺が当時アニメに見てる当時でもやっぱり周りの友達見てたけど、あ、つまんないねっていう。
ああ、やっぱ少数派だったと。自分が
話が動く話じゃないじゃない、やっぱり。
まあまあまあまあ、ま
あ、あのアニメもそうなんですけど、うん、だからあんまり、そう、まあ、で竹原行って、
はいはい、
で竹原からその後呉に行ったんですよね。同じ呉線の呉に。
ああ、はいはいはい、
まあ、広島でいうと海軍でおなじみの呉ですよ。
呉って漢字一文字で呉ってあるんですね。
そう、呉ですよ。呉、うん、で、まあ、去年行った時に海軍博物館は行ったので、
はいはいはい、
今回は潜水艦の博物館、クジラ館とかなんですけど、
お、あ、別であるんですね。
そこにちゃんとじっくり行ってみようと思って、はい、じっくり展示を見て、うん、あ、こんなんだった、こんなんなんだと思って。
あ、
うん、
そうですか。博物館とかもね、割と行くんですね。こう、僕はそういう趣味がないんで、本当に。
まあ、僕はそのあれですか、バイクとか車好きなんで、やっぱその、うん、メカニカルなものが好きなんで、やっぱり船とかそういうの
は
やっぱ、まあ、正直その、よくありがちな、 と僕戦争とか武器とかに興味全然ないですよ。
ああ、なるほど。
やはり海軍とかそういうの好きな人いいじゃないですか、武器とか。
いますね。
なくてなんかそういうなんかその僕でもその船もそうだし潜水艦とかみたいな人だけど、僕やっぱエンジンが好きなんで動力ってすごいどういう風ななんだろうなとか。
はいはいはいはい。
例えばその潜水艦原子力で動いてるってやばいなとか。
そういう感じなんですね。
そういうのがそう見つけたら面白いな。
はいはいはい。
うん。まあ1日目はそう、でそれで呉から広島に行って広島で宿泊して、
はいはい。
まあそれだ、まあそれで終わりですね。まあでも広島に宿泊してもその結局あのその日に早く着いたんで、
はい。
まあ街中歩きながら八丁堀のその広島ので栄えてる八丁堀っていうとあるんですけど通りがね。
八丁堀なんか時代劇で聞いたことありますけど、それとは違います。それと、
いやまあ違うだろうね。
違うね、絶対違う
で。でまあ平和記念公園も行って、
あ
まあ平和記念公園か、まああと僕あの秘書官の趣味で、
はいはい。
町に行った時にオタクショップに行ってるんですよ毎年毎回。
どこにあるんですか？
だから広島は八丁堀に虎ノ穴。
へえ。
虎ノ穴も一階ビルの 3,4 階で。
はいはいはい。
少し狭いですけど、やっぱこういうとこやっぱ地方でもあるんだなと思って、なんかちらっとドラマ見に行ったりとかそういうぐらいですね、2日目は。
ああ、そういうなんかやっぱ特別な商品品揃えとかあったんですか？
いやないですけど、いやそういうじゃないですけど、
なんか
僕が単純に、そうじゃないですけど、僕が単純好きなのは、
はいはい、
なんかいろんな地方都市とかに旅行に行って、なんかここの街のこのエリアってこういう機能をしてるのかなっていうのを想像なんですね。
ほう。
例えば名古屋でいうと栄えってすごい高いじゃないですか、若者がふっかったりとかそういうねビル、あのファッションビルとかね、まあデパートがあったりとかっていう街なんですけど、名古屋栄えはね、例えば逆に言うと栄えのとは錦っていうのがあって飲み屋さんと風俗街っていうのがあるんですけども、で例えば明らかに見たことある大須ってやっぱオタクの街、
あまあそうですね、
もう電気屋さんとアニメショップしかないみたいな
確かに確かにそうですね。
だってそれを基本になんか広島だったらここがなんかオタク通りなのかなとか、若い子こういうところで買い物するんだかなと、そういうのを想像しながら街歩くの好きで、
はいはいはい、
そうそうそう、
ああそういうそこの住人になった気分というか、
そう本当その住人になりたいから結構超2泊ぐらいはしたいっていうのがいつもあって、
ああへえ、
うん、
なるほどなるほど、
うん、
ああそう、それで2泊をしたっていう感じですか？
そう、そこでまあ広島で、まあ、西条で1泊で広島で1泊して、うん、でですよ最終日ですよ、
はいはいはい、
最終日あの厳島神社に行ったんですね、宮島さんに、
厳島神社、はい、
あので、まあ、毎年行ってるんですけど、厳、
うん、
島神社で行って厳、まあ、島神社に一昨年行ったのかな、
はいはい、
まあ、一昨年行った時に新しくなんか地ビール売る場所ができたと、
ビールが、はいはい、
そこでビールまた飲めねえかと思ったら行ったのが早くてビール行っちゃってなくて
売ってなくて、はい、
やってなかったんですよ、で厳、まあ、島神社お参りしてじゃあ帰るかと、
うん、
で広島駅着いて、
はいはい、
まあ、ちょっと昼前ぐらいですね、11時半ぐらいかな、でじゃあまあ駅ビルでちょっと飯食うかと、
お飯を、はいはい、
飯食おうって昼前に、まあ、最後に広島名物もう一回食ってで帰ろうかなっていう時に、
はいはい、
でちょっと広島つけ麺って言って、
はいはい、
細麺のラーメンみたいなやつに、
はい、
辛いつけ汁を食ってついてるつけ麺があるし、広島つけ麺って、
へえ、そんなのがあるんですね。
それ前は名古屋に1年ぐらい前に名古屋もあったんですけど今潰れちゃってなくて、
はいはいはい、
で広島つけ麺食いたいなと思って駅弁で広島つけ麺食ったんですよ、
うん、
で食って、
はい、
お会計するんです
よ、お会計しますね、はい、
で新幹線の時間までまあ40分ぐらいあったのかな、
うん、
でそしたら買い物なんかお土産買って帰ろうみたいな、
はいはいはい、
でなって歩いたんですよ、駅ビルの中を、
はいはいはいはい、
そうしたら、
ええ、
なんか知った人いいな、いいなと思って、
お知った人が、あ
知った人いいなと思って、
ええ、
一回スルーしたんです
よ、ははははは、
スルーして、で言うても俺すっごい見たことあるなと思って、
あやっぱ顔は覚えるタイプなんですか、やっぱ遠野さんで
てか違和感、あの 僕僕覚え方が多分人と違ってって感じですけど、一回覚えるじゃないですか、パッと見るじゃないですか、
はいはいはい、
そうしたらその人がこのなんて言うんでしょう、ゲーム的に言うと NCP じゃなくなるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
ノンプレイヤーキャラクターじゃなくて、
はいはい、
その他のキャラクター、他の人たちと違和感があるっていう存在になるんですね。
ああ、なるほど、そうなんですね。
だからパッと一回見て、その時は覚えてないんですよ。
うん、
で、パッと、あ、違和感あったなと思って、違和感あったから、違和感あった時に次頭の中からシャッフルして、
うん、
やっぱりあの人なんじゃないかっていうのが出てきて、
はいはい。
で、もう一回行ったんです。
行った、はい。
もう一回行って確信して、声かけた、声かけた。
声かけた、はい。
で、あのすいません、人違いだったらちょっと悪いんですけど、
ええ、
B さんの石川さんじゃないですかって
まあ、これ初めて聞く人のために、ね、説明しますけど、はい、B 祭っていう、ね、あのポッドキャスト番組があるんですよね。僕もそこから聞き始めて、あの 今こうなってるみたいなとこは
あ、まあ、僕らと知り合ってっていうのは、ね、うん、
全ての現状みたいな、うん、ポッドキャスト番組があって、そこのパーソナリティ、
まああれですね、流行りの言葉で小学の現状私ですっていう捕まっちゃってる
から沢尻さん
、それぐらいの時期に収録してますよ。
まあまあまあまあね、だから、分かりやすく言うと何ですかね、西川貴教さんのラジオ
とか、あとは今じゃあれじゃないですか、それこそ新内眞由のオールナイトニッポン、
あ、そうそう、乃木坂、
あと大倉高橋、
はいはいはいはい、高橋優斗ね、関ジャニの大倉くん、
大倉くん
ね、
うん、
のラジオ番組、日本放送とかでね、よくそういうとこでやってる作家さんなんですよね、構成作家さん。
その作家さんがもう12年前からポッドキャストやってて、
はいはいはい、
個人でやって、で僕とアヒル君はその番組 の流れでやってるって。
そうですね、そこがもうあのはい、エピソードゼロみたいなところですね。
でその西川貴教にそのね、その作家さんやってる B 社で言われてるライフの番組はもう13年やってるのかな。
ああ、そうですか、もう長いですね。
で未だに更新をして聞きつけてるんで、うん、まあ、僕もね聞いてるんですけど、
はいはい、
で僕たまたまその更新をしたんで、僕その長距離移動するときにたまったラジオを聴こうっていう習慣があるんです。
いいですね。
たまたまその時に B 祭を聞いてて、
うん、
B 祭を聞いてる時に B 祭をやってるやつの目の前を通ったっていう、あれあいつ見たことあんだみたいな、
あいつどっかでって
あいつって
声かけたんですよね、ま
あ、そうそう。で石川さんのいいところは、見た目がマジ変わんないからずっと金髪だし、
金髪の派手なんですよね、
ずっと朝黒いし、
あ
で声かけて、
はいはい、
みたいな、で、あ、なんか、あ、でもなんか出張ですかって言われたら出張でっていう感じだったんで、多分大倉高橋が出張だったのかな。
ああ、そうなんですね。
でしょうね。
なるほど、なるほど。そういうので。
ちょっとお話しして、で、石川さんから、何しに来たのみたいな。あ、僕個人の旅行でみたいな。で、僕はその結構、石川さんが話す、まあ、石川さんも旅行好きじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、その石川さんが話す旅行話が結構好きなの。
はいはいはい、はい。
なんで、あ、なんか、またこの今回の旅行話期待してますって、じゃあまたって言って。
はいはいはいはい。
で離れた、まあ別れたんですけど、
はいはいはい、
まさかあんなところで会うと思わなかったの、びっくりしたな
実際にびっくりした。実際石川さんはオンエアというか B 祭の方ではどういう風な感じで、
まだ更新されてないんですよ、それが。
まだ言ってないんですか、それ。
あの、今ね、 B 祭ね、あの収録に対して2週遅れがデフォなんで。
あ、へえ。
そうなんですよ。
なんか取りだめとかそういう感じですか。
あ、じゃなくて収録、あのスタジ、あ、そうか、あきるさんどれぐらい
に、そうなんですよ、浦島太郎なんで今。
そうか、収録の今スタジオで収録しなくなって、今個人収録になって、僕らみたいな収録してる。
あ、そうなんですか。なんかこうね、マンゴースタジオからこう追い出されてみたいなとこまでは知ってるんですよ。
待って、マンゴースタジオから追い出されて新社屋になって
なりましたね。はいはい、
新社屋から追い出されて、結局採算が合ってないと。
まあまあそうですよね、ノーギャラでやってますもんね、あの番組も。
で、そのスポンサーのギャラを全部サウンドマン、まあ現ミックスゾーンか、に上げても、結局そのディレクターを借りてる金はない、金を借りるほどの金はないっていうのがバレちゃって、
はははは。
で今結局あの B 祭として機材を全部ミキサーとか全部マイクとか買って、
ああ、なるほど。
で都内の有楽町の当ビルの某ビルの某会議室でやるっていうのが定番になっちゃって
る。会議室でやる、へえ、
うん、っていうのがやってるんで、だからそういうことをアップロフテイク、だから収録できるときに収録しちゃおうみたいな、各週っていうか、週だから月金とかもあるし、収録するだけや、
はいはいはいはい、
大体月曜日が全部収録なんですけど。
あ、じゃあ今毎週更新じゃないですか。
いや、毎週更新
ではある、
収録してるんだけど、その例えば月金で収録するじゃん、
はいはいはい、
そしたら次出てくるのが火曜日だから、その金曜日の分は翌週の会議に出てくるから1週遅れちゃうんですよ。
ああ、
それが不定期で月曜日収録、1週目月曜日収録、2週目月金収録ってなったら、どんどん遅れてくるじゃん、更新が。
あ、まあまあそうですね。
っていう状態になってるんで、大体今2週遅れが起こすん
です。ああ、で、石川さんに会ったのはいつでしたっけ。
石川さんに会ったのは、それが、石川さんに会ったのが11月の、11月4日です。
4日、ああ、もう大体もう3週間ってぐらいですね、はい、今で。
そうそう、だから2週ぐらいだった。次の週に多分石川さんの出張話聞けるんじゃないかなと。
ようやく、満を持して。
うん、
じゃあそこら辺もね、
まあ、そこで触れるか、僕メールも送ってないんで触れるか分かんないですけど、
まあね、ただのリスナーとしてね、触れるか触れないか分かんないですけどね。
広島でリスナーに会ったって言われたら言われたでちょっと嬉しいですね。
ちょっと、あ、指針だなっていう感じですよね。
うん、名前も何も言ってないですね。あと、その、石川さんも全然覚えてないですし、
うん、 僕のことも絶対覚えてないでしょうね。
あと前回僕石川さんに会った金髪なんで絶対覚えてないですか。
あ、そんな時期でしたっけ。
僕前回ですね、石川さんに会ったのはシグナルトゥノイズレシオの確かの時なんで、もう10年以上経って10年ぐらい経ったのかな。
あ、シグナルトゥノイズレシオってのはですね
その人たちがやってたビジュアル系バンドは、
そう、番組であの作られたビジュアル系バンドってパーソナリティで
やって、そのパーソナリティだったちが直接 CD を売りに来てくれるよっていうイベントだったんです。
手売りをねするっていう、
手売りをするよ、だけど売る場所はリスナーお前ら抑えるよっていうクソみたいなイベントだったんです。
まあ公園、ここの公園どうでしょうみたいな場所を指定するんです
ね。そのイベントがですね、愛知県にあったので、その時に行ったんで、
あ、そういう感じなんですね。もうあのその時のなんか番組ページで写真が載ってたな、そういえばっていう、
ね、愛知県のイベントは連想者さんが来てくれたんで、
あ、連想者さん、あ、そっかそっか、だからカイザーさんとなんかすごいあの 混在してました、
連想者さんが来てくれて、
あ、連想者さんがね、はいはい、はい、これも本当にあのうちはネタ好きであれなんですけど
僕もその時初めて連想者になってるけど、その後会ってる時に覚えてないん
だ。あー、まあ、たまに僕もツイッターで、うん、リプライとかねはしてはいますけどね、いまだにつながりはありますよね、そこら辺ね、本当。
まあそうですよね。
うん、はいはいはいはいはい、なるほど、それで石川さんに会ったっていう、はいはい、そこで終わりですか、その旅としては。
まあそのまま帰りますか。
まあまあそのまま帰って無事帰宅という、最後の最後ですごいのがね。
すごい、本当にびっくりして、
すごいサプライズなイベントに遭遇しちゃったっていう話ですね。
そう。まあそんなですね、僕の広島旅行記も。
広島旅行、はいはいはい。なるほど。
いや、牧野君旅行とか行かないですからね、本当に。
そうなんですよね。なんかイベントついでみたいな、ね。
イベントしか行かない
よ。だからその景色を見るとか、そういうことがね、なかなか景色を見て。
景色とか観光とかに興味ない。
そう、花より団子タイプなんで、そうですね。どっかなんかおすすめの、皆さんのおすすめの、リスナーおすすめの、こういう景色とかどうですかみたいなのもね、募集してみますかね。
まあでもなんか僕は思うけど、例えばアニメとか見てて、うん、いわゆるその、まあラブライブとかもそうですけど、
はいはいはい、
なんかこの場所行きたいなとか、ならない、僕は結構なるタイプなんで。
あー、ほんとそれが、なんだろう、その、自分の生活圏内が聖地だったらちょっと見に行こう、覗きに行こうってのはあるかもしれないですけど、ポッピン Q とかちょっとそういうのあったんで、それこそ
中二病でもね、中二病とかもあった、
中二病でも声がしない、滋賀県時代はそうですね、
30秒
そうで最寄り駅がっていうね、
そう
最寄り駅が聖地になったぞってなりましたけど、そういうのは本当に感動は覚えますけど、そういう近くが、うん、いつも見慣れてる景色がちょっと一変するみたいなね、一夜にして一変するみたいなのは、うん、そういうのはちょっとあるんですけど、あの後追いで知るというか、アニメの見た後に足を運ぶってのは、なんだろう、その感動がちょっとそれとは、それをその経験をしちゃったもんだから、うん、それと比べるとあんま感動が薄いんですよね。あ、まんまだなっていうか、それでしかないわけで、いつもの景色が聖地だっていうのとはやっぱちょっとそれを経験しちゃうと、ちょっと他の足運んで聖地に行くのってなんかこうちょっと自分の中ではちょっと
違うなみたいな、
違うなっていうか、
うん、まあとはあれなんですよね、そもそもそのまあボンボリで知り合った人たちもいますけど、そもそもそれでしょ、そもそも旅行が好きなんですよ、旅行とか移動が好きで、
ああなるほどなるほど、
だからそういうところに行っても大丈夫っていう、
ああなるほど、そういう、まあまあ旅行好きの人とかね、なんか誰か私をスキーに連れてってみたいなそういうね、誰かと一緒に行くんだったらまだ聖地じゃなくてもいいんでね、行けなくはないかなとは思うんですけど、
まあ、そもそも一人行動ができないタイプ
なんで、まあ、そうなんですよね、一人でイベントだったら一人でなんとか行動はしますけど、いや目的があるんで、目的のない一人旅って本当に、なんだろう、そのホテルでずっと引きこもっててもいいわけじゃないですか、言ったら外出なくていいやってなっちゃう、
出ろよ
だから出たところで何があるんだろうってなるんで、飯食うぐらいだった
ら、ね、うん、まあね、僕と君とは正反対
まあまあまあまあね、ここまで人間って違うんだよっていう
まあまあそういうことね、そのさっき話したみたいな、その、アゲロ君がさっき言ってみたように、はい、僕は町の住人になりたいです。
ああなるほどなるほど、
だから旅行行くときに、まあこれも偏見出して炎上したけど、女子と旅行行くと結構おめかししてくるじゃないですか。
ああはいはいはい、はい、
あれダメなんですよ僕。
気合い入れてね、なんかします、ね、
気合い入れてくと観光客ってわかるじゃんみたいな。
あー、よそ者だと思われたくない。
なんか僕ほんと今回旅行もほんとジーパンとパーカーみたいな。
あー、でも溶け込んでるってことですよね。
そうそうそう、
言ったらその街に、
その街に住んだ気になりたいんですよね。
あー、なるほどなるほど。
だからその特に観光地とかも行くんですけど、やっぱりその街の買い物、普通になんか買い物したりとか、うんうん、そういうのはいいですよねやっぱり。
その地元にあるスーパーにこうフラッと立ち寄るみたいな。
そうそうそう、
なるほどね。だからそういう、
あ、なるほど。だから僕あれなんですよ、旅行行く時にキャリーバッグを使ってないんですか、あれ嫌いで。キャリーバッグ持ってると一瞬で旅行者ってわけじゃないですか。
まあ完全にそうですよね。
僕今回リュック1個できましたね、軽装で。
ああ、まあそうなる、そうなりますよね。
うん、だからなんかあんまり旅行者だって分かんないような感じで、
はい
はいはい、まあ、まあそれは各自そのどっか出かけるスタンスもあると思うんですけど、まあ、僕はそういうのが好きですよね。やっぱり街を知りたいとか、なんかその街の、だから結構僕旅行行くときにそのこの街がどういう風に成り立ったのかなとかも結構調べてから行ったりとかして、好きなんですよ、そのそういうのは。
歴史を調べるというか、
なんでこの街がこういう機能してるんだろうっていう気になるタイプなんで。
へー、なんかブラタモリという
まあでもそう、ブラタモリとか好きなんです
よ、ね、ああなるほどなるほど、そうね、まあ、
こういう趣味、こういう趣味は本当ツイッターでは言わないので。
ああ本当ここだ、
誰にも理解されないと思ってるね。誰にも理解されないと思ってる、
ここだけしか聞けませんよっていうやつですね。
そう
そうそう、
気持ち悪い、
別に
気持ち悪い趣味。
ああまあまあまあ趣味、そうですね、そういうのがないんでね、まああれだなっていう感じなんですけど、まあまあまあ、でも言ってもまあまあまあ、僕もね、この先日ちょっと一人旅じゃないですけど、香川までね、まあ、足運んでね、
イベント行ったけど、イベント行ったけど、本当に
イベント人間なんでね、
イベント人間、
この前ライブがあったんでちょっと行ってきたっていう話なんですけど、
うん、
この話まあまあかいつまみますよ。なんだったらクリピーナッツっていうね、
いや、次回しました、次回でいい、
次回です、次回
今したい。
いやいや、もう別に全然喋れるんで、ただオールネット日本で喋られたらちょっと後出しになっちゃう。
あ、先に出してた方がいい。
いやいや、でもこれが配信される頃にはもうオールネット終わってるかなってるんで、まあまあ、どっちにしろ後出しになっちゃうんで、いいですいいです。じゃあ、うん、このネトファさんとリョウヤンの会があってっていう、その遠野さんの後にね、リョウヤンネトファさんの会があって、なんかそこら辺で聞いてみたの感想みたいなのとかってあります？じゃあ、
やっぱりリョウヤンの時は、
なんかこう突っ込みどころとか
安定してる
あ、まあまあ古くからのね。
あとはリョウヤンの時の方が、リョウヤンの方が飛んでるから面白いよ。
あいつぶっ飛んでるよなっていう。いや、そう、リョウヤンと比べると僕なんか普通みたいな。
普通、すごい。だから、うん、ネトファはツッコミが面白いかな。
まあ確かにそうですね、的確にね、うん、突っ込んでくれるんでね。
そう、
いや、まあなんかその気になったポイントとか大丈夫でした？なんかこう、そこは違うだろうお前みたいな。
気になったポイントっていうか、僕ネトファの回を聞いた時に、
ええ、
ネトファとツッコミポイントが同じだって。
あー、なるほど。
ネトファと同じような行動を思ってることを明らかに突っ込んでる。
波長が
波長が合うなと。
あー、なるほどなるほど。そうですか。そこでねそこでまさか共感をね、ネトファさんと得てたんですね、トモさんは。
いや、ネトファも結構面白くて、あいつもなんか結構餌撒いておいて回収するの早いじゃないですか。
確かにそうですね。
そう、それがそのタイミングが僕と同じで、すごい面白いなと思って。
はいはいはいはい、
こうやって言ってて、やっといて、ああ違いますからみたいな、すごい早いから。ちゃんと飽きるの預け方分かってんなってすごい思ってる。
はあ、なるほど。そうだね。
あとはね、その飽きるくんは自分で分かってないんですけど、飽きるくんをへこませない程度のジャブを打つのが得意。ネトファも俺も。
傷つけまいとしてるんですかね、ネトファさんの場合は。
後ろでいくか、美味しくしようと、飽きるくんのポテンシャル引き出そうっていうのがうまい。あんまり言っちゃうと、過去の放送を聞いてか聞いてるからね、リスナーさん分かったんだけど、あんまり言っちゃうとね、へこみすぎて、あげくんね、跳ねないんだよ。そうですね、インに入ってきちゃうから、全然インに入ってきちゃう。
僕、本当ネガティブなんでね。
ネガティブなんで。
打たれ弱いんで。
ネタはもう、本当、 あのあれだよ、と会心のシーンが出たないんだけど、ジョブだよ。
じゃあなるほどなるほどね。
弱パンでちょいちょい打つ感じ。
ちょいちょいちょいちょい知らないところで当たってますよみたいな。
それがうまいなと思って、そのツッコミがうまいですよね。
はいはい、
やりすぎないっていう。
あネトワさんを評価するトーンさんって。
いや本当思ってるんですよ、聞いてて、あこれぐらいで言ってほしいなっていう時にびっしゃりくるから、ネトワさんすごいなって。
はあなるほどね。そういうの気づ
かない。アキロ君をへこませないポイント分かってるなって。
ああだもう扱い方は分かってると。はいはい、なるほどね。じゃあまあそんな、ああいい話を聞きました。ね、
どういう感情でお前はこの話を聞いてるんだ。
解説をね、別ラジのご意見版ですからね、やっぱ遠野さんはね。
いやいや僕なんてそんな、
いやちゃんと聞いてるっていうねあたりで、だってネトワさんもさ参加はしてますけども、絶対その自分のオンエア以外聞いてないですもん。遠野さんの回とか公開とか絶対聞いてないですもん。
いや聞かないでしょ普通。
まあ普通は聞かないですよね。だから本当に、でも今本当そういう意味では、まあ、冒頭でも喋りましたけど、ちょっと流れ込んでは来てるんでね今。
何流れ込んで
る。新規リスナーが、
まあまあいいですよ今新規リスナーの方来て
本当、たくさん来てどれくらい掴めるかですよね、ビジネス的には。ビジネス的なことを言うと、
そうそう、まあ、本当新規リスナーの皆さんに、なんかもうあえてこういうこと言いますけど、僕たちに聞きたいことを募集しちゃうぞっていう。
ああなんか質問あるみたいなやつですよね。
あ寒いこの瞬間寒いけど。
パーソナリティだけどなんか質問あるってやつですよね。
何でも答えるぞっていう。
何でも答えるぞって今年の悩み今年のうちにみたいな。今年のメール今年のうちにみたいなね。
何でも答えるぞ。本当新人ね。
何でも。
もう我々のあれですよ、そういうことはあのね、あの新規でさ聞いてほしいですけど、我々 NG がないので、ね。
事務所 NG がないんで。
事務所がないんで最強なんで、
ね。フリーなんでね。
フリーなんで。
本当にフリーランスで活動してますね。
あれ、あげる子はね、本当の意味でフリーランスだから、本当社会復帰した方がいいと思う。
もう社会怖い。社会が怖い。
社会怖い。
人間怖い。
はい、終わったらよろしいようで。
終わったらよろしいようで。はい、エンディングいきます。
はい。
はい。いやね、実はね、正直なとこね、ワイドックからね、ボツネタがね、10通近く来てるんですよ。
じゃあボツネタ行きましょう。
ボツネタを、ナウオンエアがナウオンエア係っていうとこから来てます。
はいはい。
ノアノアネーム、はい、ワイドックさんからいただきました。
はい、
ナウオンエアの皆さんこんばんの
は、はい、
こんばんのはって。誰かな、
知らないけど、
僕ら
知らないけど、
突然ですが僕の職場には幽霊がいます。何もないところで物が倒れたりゴーンという不可解な音がしたりします。また誰もいないのに誰かが後ろを通ったような感覚になることもあります。明らかに何かがいます。でもきっと幽霊さんは一人で寂しいだけなので、ナウオンエアの曲を聴かせて、一緒に楽しみたいです。そしたらきっと幽霊さんも成仏できます。皆さんは幽霊さんと会った時にしたいことありますか。
お前気のせいだからしこって寝ろ。本当しこって寝ろ。
ナウオンエアちゃんはそんなこと言わないみたいな。ワイドック的にはね、アイドル声優が言わないことをズバッと。
アイドル声優っぽいこと言った方がいいかな。
いやもうまあいいと思いますよ、もうね、こう送るとこ間違ってますからね、完全に。
僕は間違ってます、本当。気のせいだよ、本当。
もうなんか、こう、霊感って自意識あると思います。私、霊感あるんでは、多分自意識過剰はちょっと、幾分か含まれてますよね、ああいうのって。
まあ、自意識過剰ってか、もう私、霊感あるんでって、この年だったら絶対やばい女です。
まあ。
もう20代後半でいたらやばい女
だ。まあ、やばいですよね。最初のうちは、なんかこう、小学校ぐらいかな、チヤホヤされたくて言うやついるよね。いますよね。でも正直霊感ってあります？ないですよね。
いやないけど、昨日たまたまそういう女と飲んでた。
タイムリー。
すっげータイムリーで俺、言わないよと思ったけど言っちゃったの。いや
ーなんか本当に幽霊の話で盛り上がれる 人間じゃないんで僕ら。
幽霊っていうかね、なんかいるよね、自意識過剰とか、なんか押し出しが強いというか、もう私丸々なんでみたいな。
はははは。
それは怖いと思う。あ怖いと思う。
怖い。幽霊よりお前が怖い。
怖い。本当。結局 LINE の交換もしなかった。
しなかった。なるほど、ね、
怖いと思う。
まあその幽 ブーレイさんと会った時にしたいことありますかっていう質問なんでね、最終的にワイドックとしてはしたいこと、
ユーレイさんしたいことあれじゃないですか、ジャンプ連載中のユーレイさんだったらしたいですよね、いろいろ
揺らぎそうですか
だったらしたいですよねあの展開だったら、
あの展開ラッキースケベ的な、
ラッキースケベ的な展開だったら行きたいですよね。
なるほど、まあ、幽霊と会った時にしたいこと、まあ、話し相手になってくれるならそれでいいですっていう
感じですか。なんかその幽霊、まあ、幽霊が男性が女性だったら、あ、相手が幽霊だから刑法に触れないわけじゃないですか。
おおおお、
なんか当社なんか全裸相撲とかそういうのしたいですよね。
ああ、向こうが服を着てるか着てないか
いや、うん、もう僕の心理で着てないから大丈夫。
ああ、
相手が幽霊だから法に触れない。
はあ、そうですよね。
なんていうんでしょう、あの18禁 PC ゲームの、あの18歳以上だから大丈夫ですっていう145センチ以下の女の子みたいな感じに今なってますけど。
ありますね。
言い訳になってます
ね、幽霊には何やっても OK みたいなね。
そう、幽霊はその人間じゃないから全然着ても大丈夫みたいな空気になってますけど。まあ、そういうのはしてみたい。
でも分かります。言わんとしてることは分かります。
うん、そういうことですよね。
本当女の幽霊だったらそうしたいですよね。なんだったら、うん、もう どうにかなっちゃいそうみたいな。でもそっちの世界に連れて行かれそうみたいなところありますけど、バッドエンドみたいなありそうですけどね。まあまあそんな、こんな感じでね、いろいろ、メールがあったりなかったりしますんでね。はい、まあこういうのはない時に読みます。ネタがない時に本当にあの読みたいと思います。
これぐらいフランクに話します。
こういうの全然読めるんで。皆さんこういうお手本メールのお手本です。あとボツネタでも何でもいいんでっていうので送ってきてくれたんだなって思ってます。そんな感じで、アドレスの方は別ドットだからねアットマーク gmail.com までっていう、ね、
宇宙世紀
はい、bts.dakrane@gmail.com まででございます。はい、こんな感じで、まあ、メールフォームとかね、はい、あるんでね、サイトの方には、
はい、
あっちの方はアドレスを打ち込まなくてもね、勝手に届けることができるっていうね、メールを起動させずにね、メールフォームを使えば、まあ、そういうこともあるんでね。あとメールアドレスとかを、掲載してくれた方には、年賀状を差し上げる可能性がありますんで、
はい、
そちらの方も、よろしくお願いしますって感じですかね。
はい、
まあ、こんな感じで、終わりますかね。
はい、
じゃあそんな感じで終わりたいと思います。別ラジ第164回でございました。お相手はアキロと、
どうもでした。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。